皆さんおはようございます。おざるぼんです。この番組麻酔科的思考は麻酔科医や官僚などいろんなキャリアの経験から働くことを通じて生まれた学びや気づきをお届けするポッドキャストです。大人のリベラルアーツで視点をちょっぴり変えて人生をもっと豊かにしていただけると嬉しいです。というところでいかがお過ごしでしょうか。いやめちゃめちゃ寝ました。いや久々にですね睡眠時間が何時間ぐらい寝てたんだろうな、もう8時間以上爆睡できたんですよ。っていうのも実はこの前メンタルクリニックかかったんですよ。そうで、それでまあ今自分が抱えている問題のこととかいろいろと話して、でやっぱちゃんと寝なきゃダメですよねって言われてですね、人生で初めて睡眠薬なるものを飲んだんですね。そう、そしたらもうね本当に爆睡をしてしまって、いやありがたいなと思いましたね。そうそうそう、ちなみにですね、今回飲んだのはなんかクービビックっていう睡眠導入薬なのかな、薬なんですね。そうそう、で別に今日はねその僕のメンタルの話するんじゃなくて、睡眠薬とか、よく寝れないとかそういったところの周りの話をですね、皆さんと共有していこうと思います。っていうのも眠れないで皆さんよく言ったりとか、睡眠時間足りないって言うじゃないですか。で本当に古典的にはその睡眠のがちゃんと取れない、いわゆる不眠症と呼ばれるものにはですね3つのパターンがあるんですよ。1つが寝入りが悪い、布団についてもなかなか眠れないっていうパターンと、で2つ目が途中で起きちゃう、夜ずっと寝ていたいんだけど途中で目が覚めてしまう。で3つ目が早く起きちゃう、早朝覚醒って言われる。そうで、僕がね困ってたのは基本的には早朝覚醒で、入眠障害はたまにあるぐらいで、中途覚醒はあまりこう自分の中で自覚意識はあんまない、そんな感じだったんですね。そうでもやっぱねそういうのをねこういろいろと話しながら、今回クービビックって薬が処方されたんですけど、結構ですね僕はメンタルクリニック行ったんで相手も専門なわけですよ。でもそうじゃない内科の先生とかだと、とりあえずこれみたいなの出されるのがマイスリーと DABO とかね、そういう組み合わせがあるんですよ。でそれは 寝やすくなって途中で起きづらくなるっていう、もうぐちゃっとした処方箋なんですけども、そうやっぱねそういう処方をするとねやっぱ良くないなと思うんですよね。そうで結構ですね、その自分が眠れないって一言に言っててもどういう眠れないパターンなのかっていうのと、あと自分がが何が困ってるのか、僕の場合は今回やっぱ早く起きちゃう、だから今日はたくさん 寝られると、休みだからたくさん寝られるって日に限ってもそれでも早く起きてしまうっていうのがやっぱり課題だったので、やっぱそれに対してのお薬っていうのを処方してもらうと。で別にねずっとこのまま薬、睡眠薬を飲み続ける必要はないと。基本的に睡眠薬って、長く飲んでて 2,3 ヶ月が関の山なんですよ。でそれ以上飲まなきゃいけないっていうのは、いやそれは根本的な原因を解決してないからなんですよ。それはもしかしたら日中の運動不足だったりとかするかもしれないし、自分の悩みの種を解決してなかったりとか。そうで睡眠薬の適正使用ガイドラインっていうのがあって、でそのガイドラインはですね、まずは睡眠衛生指導として、夜じゃ夕方3時以降カフェイン取らないとか、あとお酒飲みすぎないとか、あとタバコを何時以降吸わないとか、あと運動をちゃんとするとか、あとお風呂入るのは寝る何時間前にするとか、そういったことを一つ一つちゃんとやっていくっていうのは実はすごく大事なんですね。ちなみにですね、体はですね冷たくしてる方が眠りやすいです。そうよく雪山で遭難した時に、なんか走馬灯が見えるみたいな、寝るんじゃないみたいなこと言いますけども、寒くなるとですね人間って眠気を感じやすいんですね。そうだからそのところは、そう実は体が暖かい方が眠りやすいような気がするんですけども、ちゃんとした睡眠をとるためには夜はですね早めに体をちょっと冷えたぐらいの状態がいいと。なんでお風呂入ってとかシャワー浴びて、でそこで出て体が温まってからそこから冷えてきた時に寝ると非常に眠りやすいってことが分かっています。でそういったことを本当はやった上で 睡眠薬を使うかどうかは本当はね判定しなきゃいけないけど、まあ、僕の場合はもうメンタル的なものが非常に強いっていうのはもう火を見るより明らかだというような感じだったので、そうだからまあ意見処方されたっていうのがありますけどね。いやでも本当にね不眠症とかその辺って日本人めちゃめちゃも問題が多いんですよ。そう結構日本だと平均ね6時間ぐらい睡眠取ればいいやって思う人が多いんですけど、いや6時間じゃ絶対足りませんでしたね。そうあと今度、まあ、もうなってるのかな分かんないけど睡眠障害か、そう睡眠内科とかそういった加盟がつくんですよ。そうそうそう、まあそれぐらいですね睡眠で当たり前になってきたなというのはあります。まあさすがに睡眠麻酔科はねないですけども、そう麻酔そのまま寝てんじゃんとか言われて突っ込まれちゃいますけど、そうでもねいや本当に自分のメンタルの不調もそうですけれども、いや眠れないと本当つらいんですよ、うん、でそういった時にパッとこう書かれるお医者さんっていうのがなかなか今までいなかったんで、そうね、さっきの言ったその睡眠障害とかそういったものも ねこう注目していただければなと思います。いやなかなかねこの睡眠って取ろうと思ってもやっぱ前から僕ずっと言ってますけど、優先順位を上げないとねなかなか睡眠時間買って確保できないんですよ。そうまず時間の確保なんですよ。でそうだから睡眠のマネジメントって結構タイムマネジメントと似てるところはあって、そう優先順位をまず上げるってことが大事だし、そうあとはまあ継続的にその自分の睡眠をモニタリングするとか、そういうのをですねちゃんとやっていかないとうまくできない。そうでちゃんとやっててもうまくできない時もあります。そうだから僕の場合は睡眠がちゃんと取れるような時間を確保しているにもかかわらずちゃんと眠れてないと、熟眠感はなくはなかったんですけども、そうやっぱりね足りないなっていうのは日中のこの頭の冴え具合とかでなんとなく感じるんで、そうもうとにもかくにもですね睡眠はまず寝る時間の確保が大事なんで、最低で7時間、そうなんでまあ理想は8時間ぐらいですけども、そう本当に平均ね8時間弱ぐらいの睡眠を1ヶ月とか続けると自分のパフォーマンスがすごく高くなっていることに気づくんですよ。本当に気づきます。そう、ね、いやでも時間がなくて睡眠取れないよって言うかもしれないけども、そこはやっぱりね再三言うような優先順位ですよ。そう仕事がのアウトなんか頭が冴えない状態で仕事をしても効果はあまり高くないので、ちゃんと睡眠をしてでその上でその限られた時間の中で仕事をしていくっていう方が、まあ特に知的労働、うん、ホワイトカラーな仕事に関してはですね非常に冴え渡るのでいいんじゃないかなと思います。というところで、最後までお聞きいただきありがとうございます。いや本当に、ね、睡眠薬のおかげで僕もすごく爆睡できて、いや満足できましたでもなかなかねこう睡眠のことって、ね、優先順位上がらないんですよね。そうでもなんかこう一つ一つのねこうことを解決するって言い方変ですけども、うんまあ、まさにこれってパラダイムシフトなんですよね。そう睡眠時間だから仕事があって睡眠が取れないっていう、考えじゃなくて、いや睡眠をまずちゃんと取ってから仕事のこと考えるってで順番を変えるっていう、そこのところのパラダイムが変わるともう非常にこう睡眠時間の優先順位が上がっていくし、そう、その大切さっていうのを気づけるので、まあ、ぜひぜひ皆さんも取り入れていただければなと思います。というところで、最後までお聞きいただきありがとうございます。昨日の放送にですねいいねをくださった、一平さん、宮本真帆さん、ラグビーさん、再建博士さん、ヒロニーさん、アネソニさん、タロットハヤトさん、木村浩一さん、浜ちゃんさん、佐藤達也さん、しばちょんさん、脇院さん、どうもありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますように、また次回の放送でお会いいたしましょう。